暮らし情報拡大版市商店街連合会大還元祭デジタル版会津商人魂。スマートフォンのお財布アプリ会津財布を使って開催。特典を使ってお得に買い物。特典、参加店舗で使用できるデジタルギフトカード2000円分先着1000人。参加店舗発行のクーポン。申し込み方法、スマートフォンアプリ会津財布から申し込み。申し込み期間、来年1月14日日曜日まで。特典利用の流れ、1、申し込みから数日後、特典が会津財布アプリ上に届く。2、マイナンバーカード認証を行う。3、1で届いた特典を利用して、参加店舗でお得に買い物をする。特典の利用期間、12月15日金曜日から来年1月28日日曜日。総額100万円、豪華賞品が当たるチャンス。特典を3枚以上使った人には、食品や家電などの豪華賞品が抽選で当たります。抽選、来年2月上旬、当選者には商品か商品引換券を発送します。お店での特典利用方法、イラストが書かれています。番号をつけて読みます。1、会津財布アプリで利用する特典を選ぶ。女性がギフトカードまたはクーポンと携帯電話を操作しています。2、お店に設置された会津コインの QR コードを読み取る。携帯電話で QR コードを読み取っています。3、特典を利用しお得に買い物をする。女性が2割引きと言って洋服を広げています。4、新しいクーポンが会津財布アプリ上に届く。携帯電話に会津商人魂クーポンと書かれています。ニュー、女性が両手を挙げて喜んでいるところです。イラスト終わり。なお、割引サービスは特典の一例です。問い合わせ、会津若松市商店街連合会、電話 37-2789、商工課電話 39-1252、参加店舗や会津財布アプリのダウンロードなど、詳しくは市のホームページから QR コードが載っています。感染拡大前にワクチンの接種をご検討ください。新型コロナワクチンの無料接種は来年3月31日日曜日まで。令和5年秋開始接種を実施中。例年、新型コロナウイルス感染症は年末年始にかけて流行する傾向にあります。接種を希望する人は年内の接種をご検討ください。接種対象、初回接種、5歳以上は1回か2回目、6ヶ月から4歳は1回から3回目、を終了したすべての人。実施期間、来年3月31日日曜日まで。なお、期間内に1人1回の接種が可能。日中の接種が困難な人へ、夜間集団接種も開催します。接種予約をしてお越しください。時、12月21日木曜日、午後6時から8時30分。ところ、会津若松医師会、インター西。ワクチンの接種予約はお早めに。電話予約は12月28日木曜日午後6時。オンライン予約は12月31日日曜日午後6時で終了します。なお、来年1月以降は接種予約先が 指定医療機関になりますのでご注意ください。 ① 電話予約 0120-050-503 受付時間は午前9時から午後6時土日曜日祝日は除く。 ② オンライン予約市ホームページから。注意、初回接種の予約は新型コロナウイルス感染症対策室電話 23-9271 に電話で。予約方法の変更について詳細は市政だより1月号や市ホームページでお知らせ。年末年始の対応医療機関。年末年始の期間は多くの医療機関が休診となります。発熱などの症状がある場合は、市のホームページから外来対応医療機関を確認し、事前に各医療機関へ電話連絡の上受診してください。外来対応医療機関は市のホームページから確認できます。QR コードがあります。問い合わせ、新型コロナウイルス感染症対策室、電話 23-9271、 QR コードが載っています。なお、ワクチンの接種は強制ではありません。赤十字奉仕団員になって活動しませんか？あなたの力を大切な地域のために。赤十字奉仕団とは、赤十字奉仕団は人間の命と健康、尊厳を守るという赤十字の理念に基づき、様々な活動を行っているボランティア団体です。本市では現在595人の団員が、大切な地域を守りたいという思いのもと、各地域の実情に合わせた奉仕活動に取り組んでいます。主な奉仕活動の内容、災害救護、赤十字救急法講習会開催、 AED 一覧表作成配布、献血の啓発、清掃活動など。団員を募集しています。会津若松市赤十字奉仕団では年齢や性別を問わず随時団員を募集しています。地域のために貢献したいと思っている人はぜひ一緒に活動しませんか？問い合わせ、日本赤十字社福島県支部会津若松市地区事務局、地域福祉課内、電話 39-1232。 活動の一部を紹介。2枚の写真があります。1枚目、赤十字救護法講習会。添え書き、この講習会では地域の皆さんが心臓マッサージのやり方や AED の使い方を学びました。他地区でも今後開催予定ですので、ぜひご参加ください。人形を使って心臓マッサージをしている写真です。2枚目、防災訓練で非常食作り。添え書き、市総合防災訓練では災害時を想定した炊き出し訓練を行いました。このような日頃の訓練が東日本大震災の時の迅速な被災者支援につながりました。エプロンをした女性たちが食事の用意をしている写真です。一部のプラスチック製品を資源物として収集します。来年4月1日月曜日から一部の収集ルールが変更に。プラスチックを分別しましょう。これまで燃やせるゴミとして収集していた24品目のプラスチック製品を、来年4月1日月曜日からは資源物として収集します。対象となるプラスチック製品、24品目あります。スプーン、フォーク、クリアファイル、風呂台所用スポンジ、ビニールシート、浮き輪、浮き袋、 ジョイントマット、湿布などのフィルム、ビーチマット、ビニール袋、ストロー、荷造り紐、発泡スチロール、ビニール風呂敷、PP バンド、バススリッパ、ロープ、ネット袋、テーブルクロス、ラップ、バラン、弁当の仕切り、風呂マット、ポリ手袋、ビニールホース。なお、シートやマットなどの大きいものは、一辺が50センチ以内になるよう切断すること。汚れは落として出すこと。汚れが落ちないものは燃やせるゴミに出すこと。収集日と排出方法。現在のプラスチック製容器包装の収集日に、対象となるプラスチック製品を一緒に袋へ入れて出してください。収集開始日、来年4月1日月曜日から。よくある質問。質問、対象のプラスチック製品についている金具やチャックなどの金属は外す必要がありますか？答え、外してください。外した金属は燃やせないゴミに出してください。質問、シートなどは畳んで50センチ以内になれば切断の必要はないですか？答え、畳まない状態で一辺が50センチ以内になるように切断してください。問い合わせ、廃棄物対策課、電話 27-3961。固定資産に関する申告や届け出はお早めに。皆さんのご協力をお願いします。納税義務者は、毎年1月1日時点で固定資産を所有する人です。固定資産は、毎年1月1日時点で土地や家屋、焼却資産を所有する人に課税される税金です。下記に該当する場合は、12月中の申請や申告の準備をお願いします。また、固定資産税はインターネット上やコンビニエンスストア、口座振替をはじめ、金融機関や市役所の窓口で支払うことができます。納期限は納税通知書に記載していますのでご確認ください。この時期、次に当てはまる皆さんへのお願い。4項目あります。1、家屋を取り壊した時などは、滅失届の提出をお願いします。家屋の全部、または一部を取り壊した時や、火災などで家屋を失った場合は、滅失届の提出をお願いします。届出をすることで、次年度、滅失した分の家屋の固定資産税が課税されません。締め切り12月28日木曜日。2、土地や家屋の所有者が亡くなったときは届出が必要です。土地や建物登記簿の所有者が亡くなった場合は、法務局での相続手続きが必要です。来年1月1日月曜日祝日までに、相続登記が完了しない場合や、何らかの事情で相続登記ができない場合は、法定相続人となる全員が連帯納税義務者となり、固定資産税を納めていただくこととなります。納税通知書は、それぞれの持ち分に応じたものを発行することができないため、法定相続人の代表者に送付します。そのため、相続登記が完了するまでの間、納税通知書の代表受取人を土地・家屋・現所有者申告書により申告をお願いします。なお、土地・家屋・現所有者申告書は土地や建物登記簿の所有者名義を変更するものではありません。相続登記は必ず法務局で行ってください。土地・家屋・現所有者申告書の申告期限、相続人であることを知った日の翌日から3ヶ月を経過した日。 3. 焼却資産を所有している人は申告をお願いします。焼却資産とは、焼却資産は会社や個人で工場や商店などを経営している人が事業のために用いることができるもので、税務会計上、減価償却の対象となる資産です。焼却資産の例、構築物、機械、装置、船舶、車両、運搬具、工具、器具、備品など。来年1月31日水曜日までに申告をお願いします。焼却資産を所有する人は、来年1月1日月曜日祝日時点で所有する焼却資産の申告をお願いします。締め切り、来年1月31日水曜日。注意点、耐用年数が過ぎて減価償却が終了しても、事業に使用できるものは申告の対象です。なお、常用田植え機や常用トラクター、軽自動車税の課税対象などは申告の対象外です。4. 新築・増築家屋の調査へのご協力をお願いします。家屋の評価額は用途や面積によって変わるため、調査員、税務課の職員が屋根や外壁、各部屋の仕上げなどを確認し決定しています。今年12月までに完成した家屋を所有していて、まだ調査が済んでいない場合はお知らせください。問い合わせ、税務課、土地に関すること、電話 39-1224、家屋、焼却資産、現所有者申告書に関すること、電話 39-1225。